死を恐れる人間。その3、天下は大活物だ。くくたる死に学問や小知識ではとても収めていくことはできない。世間の風騒に打たれ、人生の酸味をなめ、世帯の妙をうがち、人情の美を極めて、叱る後ともに形成の用務を断ずることができるのだ。小学問や小才知を鼻にかけるような天狗先生は仕方がない。それゆえに後進の書生らは机上の学問ばかりに凝らず、さらに人間万事について学び、その中に存する一種の言うべからざる妙味をかみしめて、叱る後に机上の学問を活用する方法を考え、また一方には心胆を練って括弧不抜の大切を立てるように心がけるがよい。かくしてこそ、初めて10年後の南極に処して、謝らないだけの人物となれるのだ。返す返すも、後進の書生に臨むのは、ふるってその身を世間の風浪に投じて、浮かぶか沈むか、生きるか死ぬるかのところまで泳いでみることだ。この試験に落第するようなものは、到底仕方がないさ。天保の大飢饉の時には、俺は毎日仏行に起きて剣術の稽古に行く前にとっくりつきということをやったよ。これはとっくりの中へ玄米五合ばかりを入れて、その口へ入るほどに削った樫の棒でコツコツつくのさ。俺は毎朝手のひらに豆のできるほどついて、これをふるいでおろし、自ら貸し入れ、父母に供したことがあるさ。これは白米は高くて、とても変われず、かつは玄米にすると、糖や粉米ができるから、小心者の皆することだ。世間にはまたこういう風にした米の研ぎ汁をもらいに来る催眠もあったよ。ただし、とっくりつきには俺も並行したっけ。当時幕府では上野広小路へ救い小屋を設けて貧民を救助したが、画府道に横たわるということはこの時実際にあったよ。また幕府は浅草の米蔵を開いてもみを貧民に分けたが、その時最も古いのは60年前のもみで、その色が真っ赤だったよ。それより降りて50年ぐらい前のは、ずいぶんたくさんあったっけ。赤土一升を水三升で溶いて、これを布の上に厚く敷いて天日にさらし、乾いてから生麩の粉などを入れて団子を作り、また松の木の薄皮を剥いで、スルメのようにして食物にしたのもこの時だ。俺もこの土団子を食ってみたが、ずいぶん食えば食われたよ。ただし、あまりたくさん食うと、黄疸のような顔色になるということだった。また、刺し突きというのもやったことがある。これは一番米が減らないよ。元来俺は貧乏だったから、自分で玄米を買ってきて、そしてこの刺し突きをやったのさ。この頃は、妻と二人暮らしだったから、妻が病気でもした時には、俺は味噌こしを下げて、自分で魚やかのものを買いに行ったこともあるよ。今の若い者らが時には俺のところへ来て無心を言うから、その時は俺の昔話をして聞かせるとの、それでは飯が食えませんと言うよ。まあ呆れるではないか。人間生きているほどめんどくさいものはない。それならと言って、まさか首をくくって死ぬるわけにもいかず、伯爵の家族様が意思したとでも新聞に出されると恥だからのう。